最近のパレスチナソムードニュース、今回は座談会形式で、行いたいと思います。普段はパレスチナに関連するニュースをいくつかピックアップして配信しているのですが、今回はですね、イスラエルで、死刑法が、通りまして、それに特化してちょっと座談会を行いたいと思います。まあ、そもそもどういう法律が通ったのかとか、何が問題なのかとか、話していけたらと思っています。では、メンバーを紹介というか、はい、紹介します。まあ、自己紹介形式でちょっと名前だけ言っていきたいと思います。私はシオンです。よろしくお願いします。
マークです。よろしくお願いします。
あ、コアラです。
インです。お願いします。
お願いします。
はい、以上のメンバーで進めていきます。
ソムードの集いでは毎週ニュースまとめを更新しているんですが、3月30日のイスラエルからのニュースで、イスラエル国会クネセトでは殺人を伴うテロ攻撃で有罪となったパレスチナ人を原則死刑とする法案を可決したという報道がありました。イスラエルの国会でパレスチナ人に対する死刑が法制化されたということについて、ちょっともう少し詳しく知りたいなと思って、今日は録音、ラジオの録音をしています。そもそもこの法律はどんな法律なのかから、聞いてみたいんですけれども、どんな法律なんでしょうか。その死刑の対象となる人はどんな人なのか。
まあ大きく分けて今回の死刑法は適用範囲を2種類設けているんですが、一つは西岸、ヨルダン川西岸地区ですね。で、実際この法案を、英訳されたものを読んでみると、そこではユダヤ・サマリア地区って書かれてるんだけど、いわゆるシー地区で、イスラエルが行政権を握っている地域なんですが、そこに住む、人たち、居住民で、イスラエルの反テロ法、で、テロ行為を構成すると、規定された行為によって、殺害に起こしたもの、意図的に殺害を犯したものが、すなわちそれがテロリストだというふうに言い換えられているんですが、原則的に死刑の対象になるというふうに定められています。で、ただしこれには一つ留保がついていて、居住民って言ったらもちろんシー地区なので、イスラエル人もパレスチナ人もたくさん、入植者と元々住んでいるパレスチナ人両方住んでいるわけですが、イスラエル国民、イスラエル市民とイスラエル居住者というか、入植者ですね、要するに、イスラエル人は適用から外すということが明記されているので、テロ行為を行ったもので、かつ、イスラエル人ではないもの、つまりそのパレスチナ人オンリーということになると思いますが、死刑執行、死刑判決の対象になります。で、ここでテロ行為の定義っていうのは、さっき言った、その2016年に、ザ・カウンター・テロリズム・ローっていうのが、作られていて、その2条で一応定義されていたんですけど、これかなり広い規定になっていて、3つの条件を満たしているとテロ行為というふうに、見なされると。で、1つは政治的、宗教的、民族主義的、あるいはイデオロギー的な動機を持って行われた行為であると。なので、私的な利害に基づくものは、とりあえず除外されるということになるんですが、で、二つ目は、これが結構重要なんだけど、その公衆に、 恐怖や混乱を、引き起こすような意図、あるいはその、政府ないし政府に準ずるような権威というか組織を排除したり、それに何か特定の行為をさせたりさせなかったりする意図、このどっちかをもって、遂行された行為であり、3つ目に、それが何かを損害する、毀損する結果をもたらしていた場合で、これは別に命を奪うことだけに限られてはいなくて、身体を傷つけることはもちろん、財産とか自由とか公共インフラとかそういうものを破壊した人間もさっき記述されていたような意図がそこに読み取られた場合は、テロ行為というふうに、テロリストというふうに認定されると。なのでかなり広い規定になっているんですが、ただ今回の死刑法案ではそのうちでさらにその中でさらにその前死に至らしめるような行為をなしたものというに、一応絞られてはいるので、今読み上げたようなテロ行為の条件を兼ね備えた行為で、かつ、それが殺害に至っているものが、テロ行為というふうに、見なされるということだと思います。ただ、この意図とか動機とかっていうのはすごいやっぱり判断が難しいところだと思うし、実際、恣意的に解釈することはいくらでもできてしまう条件だと思うので、実際イスラエルという国はそのガザに住む人であれば赤ちゃんでさえもテロリストとか言っているような国なので、実質的にはその西岸でイスラエル人を殺害した人はもうほぼ確実にテロリストとに、認定されると考えていいんじゃないかと思いますね。なんかありますか、補足とか。マークさん、
パレスチナのその西岸地区で、いわゆる日本のメディアとかでは衝突っていう言葉をよく使うけれども、パレスチナ人とイスラエル人の間で衝突があったというふうに言って、で、お互いに何人死にましたみたいなことを、報道したりするんですけど、それを、それは、でも、パレスチナ西岸地区で行われていることっていうのは、そのイスラエル側がその、不法な入植者であり、侵略している側であって、イスラエル人がその入ってきて、パレスチナ人のその畑を荒らしたりとか、殺しに来たりとかっていうことがあるから、それに対する、抵抗をする人たちというか、パレスチナ人いる。で、それで、殺人が起こることもあるわけですよね。だから、全体と構造としてまず絶対的にそのパレスチナ人が殺されるかもしれないような状態、あるいは殺されている状態というのが先にあった上で、それに対する反撃の暴力によって、イスラエル人が死ぬことも確かにありますけど、人数から言ってもパレスチナ人の方がたくさん死んでいて、イスラエル人も確かに死ぬことがありますけど、それは侵略行為をしている間に死んでいるっていうことでもあるので、それがいいこととは別に言いませんけど、それをそのやっぱりテロ行為というふうに言うのは、被害者と加害者をこう反転させている議論だなっていうふうに思いますね。
そうですね、その文脈は絶対外せないですね。とはいえ人を殺すことはダメだろうっていうような意見は一般論としては十分可能だと思いますが、このイスラエルによる、西岸、イスラエルと西岸との関係に限ってはやっぱそこにはすごい特殊な事情というのが存在していて、イスラエル国人が殺害されるようなケースというのは、ほぼ確実にイスラエル側の、占領入植の暴力に先行された抵抗の暴力だということになるので、それはただの殺害だというふうに、なんていうか、その脱文脈化して評価することはできないはずだし、殺害することをテロ行為として禁じるのであれば、その件数だけを見ても、イスラエルの側による西岸の手の殺害行為が圧倒的に多いわけで、この2年 班の間で1000人以上の人が、まあ、西岸で、まあ、入植者ないしイスラエル兵によって殺されたりしている現実があるけど、まあ、そういう人たちはテロリストでも何でもないとして死刑にはされないというこの非対称性が絶対に重要だと思いますね。
そのイスラエル人の方がパレスチナ人を殺すことに関しては裁かないっていう法律になってるってことですもんね。
そうですね、特に変更なしですね。
うん、
これまでのインピニティが継続されるということだと思う。
うん、
で、まあ、今のがその西岸での適用条件なんですけど、もう一つイスラエル国内で施行されている法律も一つ部分的に改定がされていて、でそっちではまあ、イスラエル国家の存在を否定する目的で故意に人を、まあ、死亡させた者は、まあ、死刑または終身刑を科されるというふうになっていて、まあ、こっちではそのイスラエル市民は除くみたいなことは明記されてはいないんだけれども、そのまあ意図というのがイスラエル国家のまあエグジストンス存在を否定するというものになっているので、まあ、実質的にはこれもパレスチナ人限定の死刑法であるというふうに言われていますね。
まあ、これは逆に言うと、そのイスラエル人をその除外してないことによって、まあ、イスラエル人の中のその政権に対する抗議者も取り締まれるようにはなってるっていう見方もできますよね、きっと。
うん、おそらくそうですね。これは多分ラディカルな、なんていうか、イスラエル国家に対する批判者も、まあ、場合によっては死刑にするという威嚇を、まあ、含んでいる可能性は十分ありますね。
そうですね。
で、まあ、一つ今、西岸とイスラエル国内というのを分けて説明したんですけど、これ結構大きな違いがあって、西岸で逮捕されたパレスチナ人っていうのは、基本的には軍事法廷で裁かれるんですね。で、イスラエル国内だと、まあ、一応民事法廷で裁かれる。で、まあ、西岸でも、イスラエル人の場合は、まあ、軍事裁判所、軍事法廷ではなくて、まあ、民事裁判所になるわけですが、この2つの、違いってどんなところにありますかね。
軍事法、まあ、その一般にし司法プロセスにあるような、まあ、被告とされてしまった人を保護する仕組みというのが、まあ、弱いのが軍事法廷ってことですよね、きっと。
そうですね、そういう側面はあるでしょうね。
うん、
今資料を見て、私たち報道された資料とかを見て話してるんですけど、うん、その軍事法廷について説明された資料に、軍事法廷の裁判官や警察官は制服を着たイスラエル兵士であるって書かれてるんですけど、これは本当なんですか？兵隊
が
やってる裁判官とか検察官も、うん、軍隊の一員である、
うん、
で裁判官と警察官の一応資格を持った人が言ってるっていうことなのかな。
まあ一応そうなのかもしれないけれど、うん、でもちょっと詳しくは分からないけれど、うん、まあの中にもやっぱその司法局みたいなのがあるんだよね。
うん、
そうですね、一見するとちゃんとしたまあ、システムに見える。検察官もいるし弁護人もいるし、まあ、理路整然とした言葉で判決を下す裁判官もいるというのが、そういう外観はあるんだけれども、しかしそこでは、まあ、そもそもイスラエル人を裁く時の法律とは全く違う独自の法律というものがまず用意されていて、さらにその軍事命令に背いた人間が、まあ、処罰されるという判決になるわけだけど、その軍事命令自体も全てイスラエル兵が 作成するものとなっていて、イスラエルの国益に有害だと考えることであれば、割と自由に、それを断罪することができてしまうと。で、それに対してパレスチナ人の側は、ほとんど抗弁する手立てもないので、実際その、西岸の軍事法廷では、パレスチナ人が有罪になる率が 96% とかいう異常な高さだというデータもあったりしますね。
やっぱベツレムっていうその、
はいはい、
イスラエルの国内で、ベツレムという組織自体は、イスラエル人もアラブ、イスラエル、イスラエルにいるアラブ人も含むと思うけれども、ベツレムの人たちは、パレスチナ人の人権のために、司法を通じて、戦うことを活動としてやっているんだけれども、やっぱそのベツレムのその、非常な努力にもかかわらず、そのパレスチナ人の有罪率というのが有罪率というか、そのなんていうんですか、正当に無罪を勝ち取れる率というのは非常に低い状態になっているっていうのを、そうですね。で、ベツレムの勉強会行ったときにすごいその苦悩をその担当者の方が話してましたね。
今そもそも軍事裁判所とはっていうような説明にあたるような文章を参照しながら話したんですけど、それもベツレムのサイトから、映したものなんですが、それによるともともとイスラエル西岸で犯罪を犯した者は全員もともとは軍事裁判所で裁かれるということになっていたみたいですね。ただその後、1980年代初頭にイスラエル国民だけは、その占領地で犯罪を犯した場合も民事裁判イスラエルの民事裁判所でイスラエルの刑法に基づいて裁かれるというような判決が出て、それが今日までずっとつ有効なものとして続いているという、経緯みたいですね。
しかもこのイスラエルの刑法に基づいて裁かれると言ってますけど、具体的な裁判の経過を知ってるわけではないんですけど、そのパレスチナ人を殺してその、起訴された人とかも多くはその無罪になって終わってるんですよね。あるいは不起訴に終わってる時もありますし、結局そのイスラエルの法に基づいて裁かれると言いつつ、その民事裁判所でその裁判を受けれる時点でイスラエル人は特権なんですけど、それ以上の、法によって正しく裁かれていないことが、おそらく予測されるような無罪高さなんですよね。そのイスラエルの入植者による殺人を含む犯罪というのは、
この軍事裁判所っていうのは日本で生きてると聞き慣れない言葉で、その裁判の司法と政治は分離するのが分離してあるべきっていう感覚があるんですけど、軍事裁判所っていうのはこれは、なんていうか存在いうるものなのか、
そうですよね、
問いが。
だからやっぱりその司法権として分立しているようなものでは全くないってことですよね、軍の内部の組織なので、
これは一時的に置かれているみたいなものなんですか。この
名目上はやっぱりそのイスラエルが戦争状態にあるから、その戦争中のいろんなものを裁くものとして暫定的な組織として存在するけど、イスラエルは常に戦争しているので常設されているっていうような感じですよね。
では国際法的にもそういう状態の地域においては軍事裁判所も許容されている。
まあ確かに一応そうなんでしょうね。
うん、そっか。で次の
話題に。あ、待って、一応なんか今回のその死刑対象者には年齢の下限は設定されてないようなんですけど、ただこの軍事法廷で、まあ、テロリストと、まあ、テロ行為で殺害した者という判決を受けた人間が、まあ、死刑対象になるということなので、まあ、その軍事裁判所ので裁かれる人たちは、まあ、総じて対象になり得るということだと思うんですが、イスラエルの軍事裁判制度の下では、まあ、12歳というすごい幼いパレスチナ人の子供も、まあ、起訴されているというふうにまあ報告されていて、まあ、それもかなり高い有罪判決率が出ていて、まあ、その中で虐待とか拷問みたいなことも、まあ、常習的に行われているというようなことが、まあ、アムネスティとかヒューマン・ライツ・ウォッチなど、まあ、人権団体から報告されているので、まあ、今回その死刑法案がまで、まあ、死刑にされる、公死刑にされる危険があるというような声が上がってるんですが、まあ、それはこういうメスラエルの軍法というのが、まあ、いわゆる未成年も対象に、まあ、判決を下すようなものだというところから来ているようです。
なるほど。
なので、まあ、その子どもの権利条約などに対する違反というのも指摘されているみたいですね。
うん、
あ、ちなみに今、まあ、テロ行為を行ったものないし、イスラエル国家を否定する意図を持って殺害したものが、まあ、死刑判決の対象になるって言ったんですけど、これは訴求適用は今のところされないみたいで、なのでその10月7日のテロ行為の容疑者もまだたくさん捕らえられているわけですが、もう今のところは死刑の適用対象にはならないということです。ただその人たちのためにはまた別の法案というのが今後クネセットイスラエル議会で採決にかけられる可能性が高いそうで、実際すでに法案作成の動きがその特別軍事法廷で10月7日の攻撃をまあ、に死刑を言い渡すための特別軍事法廷を設置するような動きというのが、まあ、今後まあ、はっきり前面に出てくる可能性があるので、そこは、まあ、注意しておいた方がいいのかなと思います。
10月8日からその2年後の10月10日までの全ての日の虐殺に関する軍事法廷を作ってほしいですけどね。
あ、ですね。いや、本当に。
うん。もう、こういうのがね、まかり通る国っていうのが怖いです
よ
ね。
うん。私も一個ちょっと情報で、今、子供たちが、ヨルダン川西岸地区の生きている子どもたちがたくさんイスラエルによって拘束されているっていうことがあって、まあ、この死刑法によっても子どもたちも犠牲になる可能性が否めないっていう話があったんですけど、おすすめのサイトがあって、なんかディフェンス・フォー・チルドレン・インターナショナル・パレスタインっていう DCIP って打ったら出てくるですけど、まあ、その、パレスチナの子どもたちの人権保護の活動をしていて、特にイスラエル軍によって拘束されているパレスチナの子どもたちの報告をずっと上げている団体で、子どもたち自身の言葉とかも載っていて、たまに参照してるんですけど、それによると2025年12月昨年末時点で、まあ、行政拘禁されてる子どもたちの数は180人っていうふうに出ていて、まあ、すごい数で12歳の子たちもいると書いてあるので、その子どもの権利っていうことからお入り口に このことを考えてみるっていうのもすごい大事なことだと思いました。
うん、
はい、そうです。
では、
まあ、行政拘禁されてる人たちはあの裁判を経ないで拘禁されてるのですぐにそのままあの死刑対象になることはないんだけど、うん、でもまあ行政拘禁された状態からもちろん軍法にかけられて判決が出るということはあの十分考えられるそうなので、まあ、そこは重要ですね。うん、はい、
ではここまで死刑この死刑法案の対象となるのはどんな人たちなのか、テロリストとはイスラエルではどのように定義されているのかというようなことを確認してきたんですけれども、3月30日にこのイスラエル国会でこの本当に大変なパレスチナ人を死刑にする法案が可決されたっていう出来事がこの先月末にあったということで、その時の状況というかどのような中でこの法律が成立していったのか、またどのようにイスラエルの国内では賛成票が集まっていたのかなど、また話していけたらと思いますが。
はい。
うん、そうですね。まあ今回の。
あれはいつから？
あ、すみません、もう一回お願いします。
あ、このこういう死刑法を作るっていう動きはいつからあったと考えればいいんですかね。
そうですね、なんか議会が動き始めたのは去年の2025年9月に国家安全保障委員会でまず法案が承認され、その後11月に第一読解を通過し、3月先月ですね、第2第3読解を通過して、まあ、可決という、
うん、
まあ、8時間くらい の動きだったんですが、まあ、この法死刑法制化の、まあ、一番の急先鋒に立っている人物が、まあ、イタマル・ベングビルというユダオツマ・イェフデティットという極右政党ですかね、ユダヤの力と呼ばれるそこの、まあ、議員ですけど、この人がはもうずっと前からまあ、パレスチナ人を死刑にできる法律というものを制定したいと訴えていて、まあ、2022年の時点、まあ、遡ってみると2022年の時点でリクード党と連立するためには連立する条件として死刑法案を通すということを訴えていた、うん、そうなので、まあ、何年も前からの悲願が今回達成されたということみたいです。
うん、なんか2013年のそのハマス党とのに対するハマス党との攻撃とそれに対するまあ、ジェノサイドの激化というのが起こった後、そのイスラエルの議員とか、まあ、イスラエルの多くの人がそのイエローリボン、黄色のリボンのバッジをしてましたよね。で、それがその、去年のいつ段階からか、その、公主刑のその、
うん、
まあ、パレスチナ人の死刑にすることをこう支持するようなピンバッジ、うん、その、首を絞める縄、のバッジをつけ始めた。それが確か、まあ、イタマル・ベングビルとか、もう確かそのスモトリッチ財務省とかもつけてた気がするんですけど、あ、まあ、そのイスラエルの、国会議員とかがそういうのつけ始めたのが、まあ、去年のいつだったからかなって思ったんですけど、さっきの話だと、まあ、その議会が動き始めたのが去年の秋なんですもんね。
そうみたいですね。
それぐらいだったからかな、それぐらいだったからぐらいから、その、まあ、すごい悪趣味なというか、なんていうか、もう邪悪な、その、ことが、まあ、公然となされていて、で、それを、まあ、 国際社会を止めることができなかったっていうのが、そうですね。まあ、やばいというか怖いですよね。
そうですね。まあ、去年の秋からこの動きが加速していったっていうのも、ちょっとはっきりとはしてない、その理由ははっきりとは分からないんですけど、まあ、推測を交えて言うのであれば、なんかもともとこの死刑法っていうのは、まあ、ベングビルはずっと推進してたんだけど、ネタニヤフは反対してたみたいなんですよね。で、まあ、その理由としては、そのガザ地区でまだ拘束されているイスラエル人が、まあ、人質としているので、もしここで、まあ、パレスチナ人の人質を死刑にするようなことを、認めてしまったら、その、仕返しでイスラエル人の人質も、まあ、処刑されてしまう危険があるという懸念もあって、まあ、法案に反対していたそうです。なので、まあ、もちろん、このパレスチナ人の人権を考えて反対してたわけではなくて、まあ、人質を殺されて、さらにその人質だ感を求める世論から の, 反発や批判が自分に向くことを恐れて反対していたわけですが、なので逆に言うと、その懸念が消滅 しさえすれば、この死刑法に反対する理由もまあ、ネタニヤフたちにもなくなるということ でまさにその去年の10月頃に、まあ、一時停戦まあ、スタートして、まあ、人質の交換というのが完了しましたよね、去年の秋に。でそれで11月に、読解を通過する段階に至ったということは、おそらくこの人質が全員帰ってきて報復で処刑されるリスクというものはなくなったから、まあ、ここまで動くことになったのではないかということは、まあ、推測できそうですね。
このベングビールの悲願って言ってたと思うんですけど、その悲願っていうのは、なんでこの法律をそんなに成立させたいですか？
いや、それは難しいですね。一応この法律、まあ、死刑法の条文を見ると、一番最初にこの法律の目的はみたいなことは書いてあるんですよね。まあ、テロリスト、まあ、テロリズムをちゃんと取り締まるためにみたいな、あるいはイスラエル国家を守るために、イスラエル市民を守るためにというようなことが書いてあって、で、まあ、これはおそらく本音でもあるし、ただし表向きの理由のようにも見えるですね。なので、まあ、なんでこのタイミングでっていうことも含めて、わざわざ法制化する必要があったのかっていうことを考えると、まあ、イスラエルという国はもう平時からずっとまあ、西岸でもガザでも、まあ、パレスチナ人を殺すことをほぼ無視、なんていうか、まあ、不処罰に守られた状態ですることができる国なので、まあ、それを合法化するということは、まあ、一つ大きなラインを越えたようには見えるんだけれども、まあ、なぜそれを悲願というほどに、まあ、求め必要があったのかっていうのは、ちょっと考えてみたい問題ですね。
まあ、やっぱりイスラエル国がまあ、中東唯一の民主国家として自称していて、まあ、そんなことは全く嘘なんだけれども、まあ、そういうブランディングを行ってきたという歴史があって、一応まあ、パレスチナ人に対する処刑とかも、まあ、全然抑制されてると思えないですけれども、まあ、でもやっぱり隠されてやってきて、犯罪の多くはまあ隠されながら、まあ、ヨーロッパのメディアとかとの結託しながら、隠しながらやってきて、大っぴらな犯罪っていうのは、まあ、 まあ、大きなにやってるっちゃやってるんだけれども、まあ、一応だからいろんな抑制的にやるというような傾向というのも存在していたのに対して、まあ、そういうのをもうやめてしまうっていうか、もう、あからさまに、やっていく。まあ、なんかトランプがその、まあ、今までもそのアメリカはずっと侵略国家ではあったけれども、まあ、いろんな、理由を、こねくり回して、外国に対する攻撃というのを正当化してきたのに対して、トランプというのはもう全くほとんど正当化しようとしてない、もう自分がやりたいからやる、こうもう盗みたいものがあるから攻撃するみたいな、そういう、まあ今までのだから正当化理由みたいなものを全然解除しちゃった、より無法なやり方というのを肯定するリーダーの、まあ、象徴的な人物が、まあ、トランプではあると思うんだけれども、まあ、イスラエルにおいてはやっぱそれが、まあ、ネタニヤフ自身もそうだけれども、さらに、無法なやり方というのを推進する人々というのがいて、まあ、そのうちの親玉というのが、まあ、ベングビールでもあるというふうには見えますよね。
うん、
で、なんかここにさっきベングビール氏が引用してくれたやつの資料に見ると、そのベングビール氏のその、なんかの演説ですかね。で、その攻撃投獄釈放の繰り返しはもう終わりだっていうセリフがありますよね。
はいはい。
で、これは結構やっぱ本質的な気がして、
うん、
まあ、イスラエルというのが一応その国際法に基づいて、その捕虜というのを保護する義務というのを、まあ、条約上はあるので、まあ、捕虜は戦争で得た捕虜というのは、まあ、勝手に殺しちゃいけないし、まあ、捕虜の待遇に関して定めた条約に従って扱わなければならない
ん
だけれども、うん、それをその、まあ、ある意味だから、で今回のその2023年のハマスとの攻撃というのは、その捕虜の交換というのを求めて、ハマス党がイスラエルを越境攻撃して捕虜を取ったと。まあ、もちろん民間人を巻き込んでしまったので、民間人の人質も取ってしまって、それは国際法に違反してるんだけれども、戦争状態を作ってるのはイスラエルの側で、ハマス党にはハマス党というかパレスチナ人には武装抵抗権があるわけなので、捕虜を取ること自体は国際法上、ハマス党側は主張できる権利を主張できる状態にあると。で、それで実、まあ、基本的にはイスラエルが強いから、なかなかその捕虜が取られるということも少なくはあるんだけれども、あと、まあ、イスラエル側にはその捕虜を取られるよりは自国民を殺してでも捕虜を取られないようにするっていう、そういうイスラエル軍内の方針というのがあるので、まあ、そういう意味でも捕虜を取られるということは珍しいけれども、まあ、それでも取られてしまうことがあって、まあ、それに対してその解放する手段として捕虜交換というのを行うっていうのを、まあ、より2013年より以前には何回か行われてきたことだけれども、まあ、そういうのをやりたくないと。で、まあ、自由に殺したい。だからそのガザの方も自由に殺したいし、西岸地区の方も自由に殺したいという意味で、その、まあ、捕虜という形式で持ってしまうのは、まあ、自分たちが捕虜に取られるリスクというのをもちろん負うことになる。その、で、捕虜交換という形で持ちかけられてしまうということになるので、うん、まあ、その繰り返しというのをやりたくないっていうのが、まあ、ベングビルの言ってることですよね。まあ、もちろんそれをやりたくないんだったら占領をやめるのが正しい措置なんだけれども、まあ、占領もやめたくないし、虐殺もやめたくないから、この繰り返しをやめるために捕虜は取ったら殺すっていう方がいいでしょうっていうのが、まあ、ベングビルの言ってることなのかなっていうふうには思いますね。
なるほど。
イスラエル人の多分結構な割合の人たちとその感覚が共有されてる気がしますよね。やっぱその常にか 常に侵略している側でありながら、常に自分たちは攻撃される、世界から攻撃されるというような怯えとともにあるというか、
うん、
そういう、うん、まあで、しかもそういうふうに教育するんですよね。イスラエル国家が存在しなければすぐにでもユダヤ人というのを虐殺しようとする人々が虐殺を始めるんだと。だからイスラエル国というのはユダヤ人の安全のために必要だし、そのために設立されたのであると。だからイスラエル国を否定するというのはユダヤ人虐殺を肯定することであるというような、まあ、論理だったり感情だったりっていうのをイスラエル人というのは教育されて育つ。で、そういうだから常に自分たちが侵略者で、侵略してるから攻撃される状態というのを自分たちで作っておきながら、自分たちは常にその攻撃されている側かのような、被害者かのような精神というかマインドでいるっていうのがあるなって思いますね。
うん。